北村です。
カズです。
ラジオ語れポッドキャストを始めます。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日は角川さんお休みで2人で、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ちょっと最初少しお知らせですけれども、
はい、
あの僕からもう一個やってる、はい、あの東中野の中の人という、
はいはい、
東中野エリアのいろんなお店にインタビューして、
うん、
なんで東中野のお店やってるんですかとか、
はい、
お店の名前の由来とか、
うんうんうん、
そういうの聞くポッドキャストをやってるんですけど、
はい、
でこの今収録が3月31日の朝やってますけれども、
はい、
この週末3月30、31と、翌週ですね、はい、4月
6、7、はい
はい、この2回の週末にあの、うん、このエリアでスタンプラリーを今やってましてですね、
はいはい、
大散歩っていう、
大散歩、
はい、落合東中野で OH で大散歩なんですけど、でこのいろんなお店を回ってもらって、はい、
うんうん、
でこうスタンプラリーして景品もらえたり、ちょっとその特別な体験というか、
うんうん、
あのこのエリアにはすごい人気の銭湯が、松本
湯
の銭湯があるんですけれども、まあ、そこの少しあの朝お掃除のお手伝いができたりとか。
いや、これすごいっすよね。僕
なかなか、はい、
うん、それは相当やってみたいですけどね。
はい、そうですよね。あの、はあ、好きな人からすると、なんか、はあ、そういうのすごくいいなと、あのお店からするとお手伝いしてもらえるし、うんうん、そのお客さんからすると関わりが持てて嬉しいみたいなことって、うんうん、まあ、ちょっとある種のボランティア的なものかもしれないんですけど、
うんうんうん、
すごくいいあのものだなと思っていて、それをこういうスタンプラリーのね、あの景品できるっていうこともすごい素晴らしいなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
すごく個性的なお店が多いエリアなので、
うん、
まあ、カフェとか、まあ、ちょっと古着屋さんとか、うん、あのハニービールっていう、こう蜂蜜で作った、うんうん、その蜂蜜で加工した甘いビールって意味じゃなくて、
うん、
あの蜂蜜、ちょっとお酒あんまり分かんなくてあれなんですけど、
うん、
その米とか麦芽とかじゃなくて蜂蜜から作るって、昔から結構蜂蜜からお酒作るのって、うん、そのこのエジプトの頃、古代エジプトの頃からとかあるらしいんですけど、
うんうん、
そういうビールの専門店とか、あのクラフトコーラの有名なイヨシコーラとか、
うんうん、イヨシコーラ、
はい、そういうお店にあの行ってスタンプをしてっていうようなものなので、ちょっとこれがアップされる時にはあの、うん、まだなんて言うんでしょうか、時間がもうこの週末は厳しいと思うんですけど、
あ、そうですね、
そうですね、翌週の4月6、7に関してはまだ参加可能かなと思うので、うん、もしね、あのお近くにお住まいの方で、もしくはちょっと出向いてみようかなというあの方いたらね、うん、ぜひ来ていただいて、あの実は神田川が桜すごい名所で、
う
ん、
そうですよね、
はい、
そうそうそう、
ちょっとお花見にもね、
今あの開花遅れてますからね。
あ、そうなんです、そうなんです、
うん、なんかちょうどいいかもしれないですね。
昨日が、はあ、ほんと咲き始めって感じで、うん、歩いてると少し見えるなって感じだったんですけど、
はいはい、
今日はもう少し多分咲いて、来週はそれこそ本当にピークぐらいなのかなっていう感じなので、
うんうんうん、
ぜひね、お花についてね、来ていただけたら嬉しいなと思いますし、あの東中野の中の人のポッドキャストも、最新回がイヨシコーラの回で、ね、今、ヨシコーラの前編が上がってるんですけど、
うん、
後編がこれから上がるんですけど、ヨシコーラの、うん、あのシンボルがカワセミなんですよ。
はいはい。
鳥の。
うん。
で、カワセミって僕全然知らなかったんですけど、あの、うん、めちゃくちゃ綺麗で。
綺麗ですね。
ね。
いやー、僕たまたまこの前、あの、ある小学校行ったら、カワセミの写真を、はい、撮って格好に寄贈してるっていうのはって、もう思わず見入っちゃって。
そうですか、すごい綺麗ですよね。
すごい綺麗ですよ、もうなんか絵から出てきたような。
ねえ、ほんとほんと、
うん、
でカワセミが今どんどん東京の川に戻ってきてるっていう、う
ん、あ、そうなんですね、
はい、
そういう情報は、う
ん、東京の川が80年代とかに、うん、お金に市の川になって、
う
んうん、ドブ川になっちゃったのがどんどん浄化されてって、うん、今かなり綺麗になりましたよね、
うん、
で、あの、だんだんね、その一回もう、多摩の方まで引っ込んじゃったカワセミたちが、戻ってきてるらしくて、
うん、
で、その本を書いた、あの、柳瀬博一さんっていう、日経 BP の元記者で、うん、
はい、
今、東京工業大学の リベラルアーツの教授やってる方がいるんですけど、
はい、
でその方とその伊予コーラの代表のコーラ小林さんがこの間知り合いになって、
うん、
でその今ちょっとカワセミをテーマにいろいろやっていこうよみたいなことを考えてらっしゃって、であの僕らのポッドキャストにも後編はゲストで柳瀬さんが来てくれて、
すごい。
そうなんです。で、柳瀬さん、あの、僕の好きな文化系トークラジオ、うん、ライフっていうあの TBS ラジオでやってる、うん、
はいはい、
ちょっとこう、なんていうか、いろんなテーマ決めて、言論人がこう、トークするような番組ですけど、うんうん、柳瀬さん、ほとんどレギュラーで出て、
はい、今、そうなんですね。
かな、うん、あの、なので、僕としては、好きな番組の、すごい、よく出てる出演者の方に、ゲストに来てもらったみたいな形で、うんうん、すごく嬉しいあの収録になったっていう回なので、うん、ちょっとまた後編その柳瀬さんが中心の回はアップできないんですけど、うん、あのそちらもちょっとラジオ好きの皆さんにも聞いていただけたら嬉しいなっていう感じですね、うん、
はい。いや、僕も気になってこの大散歩を、
はい、
検索してすごいよくまとまってるなと思ったら、はい、あの高久さんのノートだった
っ僕のね、はい、
ぜひあのいやめちゃめちゃまとまってて、あの資格でもこれは行きたいなと思わすような、
よかったそうです、
はい、まとまり方すごい分かりやすくなってるので、ぜひ
大散歩
のお知らせですかね、
はい、あ、そうですね、
はい、はい、
その僕らも今年はちょっと運営にあの携わっているような形なので、うん、はい、結構あの歩いてらっしゃるとお会いできるかもしれないですね、うん、はい、
これどうあれですよね、はい、落合って新宿区なんですよね、
そうなんですよ、
だからそこもすごいなと思って、中野と落合が、東中野と落合がってことは、はい、中野区とか新宿区をまたぐってのも素敵だなと思って、
その通りなんですよね、はい、あの、はい、で火山はあの、うん、すぐにイメージしていただけると思うんですけど、はい、あの松本湯があるとこはまだ中野区なんですよ、うんうん、
はい、
で、あそこの早稲田通りですかね、うん、
はいはい、
渡るともう新宿区で、
新宿で、
はい、で東中野の東口出て、うん、神田川渡ると新宿区なんですよね、
う
ん、
なるほど、
なのでもうなんていうんですかね、
東中野って、まあ、境なんですね、
そうそうそうそう、うん、中野区と新宿区のもう半々みたいな街で、う
ん
う
ん、なるほど、
それもまた面白いなと思ってるところではありますね、
うんうんうん、なるほど、
そうなので、はい、ぜひね、うん、もし足を伸ばせる方は、
はい、
遊びに来ていただけたら嬉しいなというお知らせでした、
はい、いや本当素敵なお店もたくさん、
はい、
なんか見てる感じありますので、はい、
ぜひ
僕も足伸ばせたら行きたい、
ね、あ、そうですね、
これは、はい、はい、
自転車で、
そう、自転車で行ける距離なんで、
はい、お待ちしております、
はい、
はい、はい、じゃあ先週のラジオですけど、
はい、
母さん最近はどうですか？
そうですね、ちょっと卒業式とかうんでバタバタはしたんですけど、
あ、そうです
ね、聞けるときにっていう例のあの、うん、おすすめが出てくるところで聞いてるんですけど、はい、あの、まあ、とはいえあのちょっと好きな伊集院光さんのは、
はいはいはいはい、
やっぱあの欠かさずって感じで聞かせてもらってるんですけど、うん、なんか伊集院光さん、あ、ジャンクですね、あの、はい、深夜のバカ字から聞いたときに、はい、あの我々のようにラジオを語る伊集院光さんがいらっしゃって、
え、ラジオを語る伊集院光、はい、
まあ彼がですね NHK で今、はい、伊集院光の100年ラジオっていうの、
あれ結構気になってて、はい、ちょっと聞けてないんだよな、
あ、そうですか、僕も聞けてないんですけど、はい、伊集院光さん語ってあの知ったっていう感じで、
はいはいはいはいはい、はい、
まあ、
あれってどういう番組なんですか、
あの NHKだからラジオが始まって今99年目なのかな、
あ、そうなんだ、
はい、で もともとやっぱ国営っていうか NHK が一本でラジオ
を
やってた時代があって、
はい、 そうですよね、
まあ、そういったこともあって NHK でそういう企画立ち上がって、うんうん、まあ、これまで あのラジオの歴史だとかアーカイブスをこう元にですね番組あ100年を振り返るみたいなことをやられてるっていうふうに語ってました、
へ
でなんかそうなんかラジオ時報ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれについてそう語るコーナーがあって、なんか、ラジオ時報マニアがあのリスナーさんに昔からいらっしゃって今回の時報は何秒間違えてたとかっていう指摘をしてくる方がいらっしゃったりとかで、
時報が間違えてることある
んですか、そうらしいんですよ、あ、これ理由なんだったっけな、なんだったっけな、ちょっとね、記憶がで、なんか、
どういうこと
なの、最大 どっちだったっけ、1分29秒か29秒ぐらい間違ってる時が今までの記録で残ってるらしいんですよ。
めちゃくちゃ間違ってますねそれ。嘘。そう、あ、そうなんですか、
とかっていうのをなんか多分話を膨らませて隠されてると思うんですよね。はい、
そうですね。それがあったり、
うん、なんかその中でやっぱラジオってすごいっていう、伊集院さんがよくラジオの中でいろんなとこで勝ち付けされる場面があるんですけど、まあ、その100年ラジオでもすごいっていうのを感じたみたいなことを語られてて、なんかある方からの投書で、なんか昔その自分家にラジオのなんかこう隣の晩御飯的な感じで、なんかラジオが急になんか回ってくるっていう企画の中で自分家が出たという記憶があるっていう話。
面白い。うん、
もう多分都心の方で多分70年前とか60、70年前ぐらいの、うん、ぐらいでっていうことで、もちろん録音機能とかがある時代じゃないので、家にはその自分もなんかちっちゃい時だったから、言い伝えっていうか、なんかそんな感じで覚えてると。でおじいちゃんが出たみたいな話もしてて、家族でそういう話にもなるんだけど、まあ、あれいつか聞いてみたいなと思ってて、ちょうどこういう番組があったんでみたいなことで投書されたみたいな感じなんですね。ごめんなさい、ここでちょっとなんかもうほんと前後あれなんですけど、なんかある時に蔵を掃除してたら、レコード版みたいなのが出てきて、そのラジオの時まだテープがない時代だと思うんですけど、ラジオ局から レコードを掘ってプレゼントしてもらったのが出てきて、やったーってなったら、
そんなことがあったんですね。
で蔵からそれを取り出した瞬間ボロボロに割れちゃって聞けなくなったっていうのもあったってエピソードもあって、
すごいあれですかね、そのシートみたいなやつですかね。
あ、かもしれないですか
ね。
はい、で番組の方でじゃあ調べますって言ったら、やっぱ当時もその全部今みたいにそのデジタル化できないんで、アーカイブも全部残ってるわけじゃないんですけど、調べてみたらあったらしいんですよ。
え、そのすごいな、アーカイブ
量、その言ってることが、
はい、はいはいはいはい。
でこれなんかその流したかどうかちょっとわかんないんですけども、まあ聞いてってこれですよみたいな感じで、もうそこからもういいじゃないですか。でなんか当時そのオタクが水泳のなんか選手を、あ、水泳でこう記録が高い人、なんだか水泳をちょっとよりなんかこう専門的にやりたい人を集めて、なんか指導する寮みたいなのを作ってた家だったみたいなんですよ。
へ
え。和歌山県で。
へ、はあ、
でそこでなんかそのおじいちゃんがやられてたんですかね。でそれでインタビュー受けたりして、でなんか特に女性がまだ社会進出してない時代で、スポーツも女性がっていうところだったので、なんかオリンピックを目指す選手もそこにいたらしいんですけど、まあ、その方はとにかくその、まあ、オリンピックもいいんだけども、とにかくいろんな若い人たちの可能性、まあ、特に女子選手が水泳が好きっていうことで、それより専門的にできるような環境は作っていくべきだみたいなことを言われてるっていうのが残ってて、まあ、それもいいなみたいな話で、で、その時に現役だった高校生かなんかもインタビューを受けて、話してる時に伊集院光さんが気づいたのが、実はそれ知ってる人なんです皆さんがみたいな感じになっちゃって、で誰だってなったら、クリームシチューの有田さんのお母さんだったっていう。
あれすごい方なんですよね。
そうそう、水泳で
選手として、
で、未だになんかこう、
そうそうそう、
大会出てて、現役っていうか、80歳ぐらいの方だと思う。
そうですそうです。
その方が、
そういう世代のあの方のオリンピックみたいな
やつ
で日本代表になったりしてるんですよね。
そうそうそうそうそう。これ結構ね、ラジオとかでもそれこそ、
オールナイトで喋ってましたね。
ああ、いましたよね。
うん、
その有田さんのお母さんが、
そうなんだ、
現役高校生かなんかで、はい、喋られて、
すげえ。
最後そこにまで行くんだってなって。
あ、すごい。
はい、ラジオっていいなーって、でよりかはもうラジオってすごいみたいな感じの、語られてるのがなんかす、でまあオチはその前また例のごとく10分っぽく、まあほんとちょっと下っていうか、くだらない下ネタをずっと話してたんで、ここの今日話したのはアーカイブしなくていいですっていう、さすが伊集院さんっていう思いながら、はい、 そういうおうちで話されるのがよかったなと。
あれ昔テレビでテレビ探偵団だったかな、なんかあの文鎮さんが確かやってたんですけど、
はい、
あの昔 の、 そのゲストが来て、はい、自分が見たいテレビ、はい、昔を言って、はい、それを探してもらって流してもらうみたいな番組があったんですよ、はい、僕すごく好きで、
はい、
なんか本当にぼんやりと自分がいつか将来大人になって、うん、なんか有名になったら、うんうん、この番組に出て、うん、こういう番組を見たいって言いたいな、みたいな風に、
すごい。
ぼんやり思ってた、あの、うん、出演したいなと思った番組の一つで、うん、はいはい、なんかそれを今ね、聞きながらちょっと
思い出しました。あのね、うん、ラジオ版って感じですよね。
そうそうそう、うん、あれもすごいね、良かったなと思って、うん、いいですね、なんか、
うん、
すごい今、ちょっと聞こう。
はい、あ、そうで、なんか、これもなんか、トリビアっていうか、あれなんですけど、うん、あの NHK のラジオってラジコで聞けないっていう、
は
い、
あ、そうそうそうそう、
そう、
あれでもあれじゃなかったかな、
なんかラジルラジルっていう、
あ、そうそうそうそうそう、
だし広告
あれがない、タイムフリーが聞けないんじゃなかったっけ、あれでしたっけ、リアルタイムは聞けるじゃなかったかな、 NHK、
あ、リアルはいけるかもしれないですね、
うん、確か確か、なんかタイムフリーがそうそう、あの、うん、ダメですね、うん、
あの広告がやっぱ入ってるから、
うん、
ラジルラジルね、はい、NHK 専用のがある
んです、ね、そうそうそうそう、あれも1週間ですかね、あの、
あ、そうです、1週間
ですね、ですね、でラジルラジルあれがないんですよね、はい、あの回数制限が、
あ、そうなんですね、
制限というか、あの1日、はい、ラジコあの聞き始めると、
ありますね、3時間でしたっけ、
うん、そうですよね、ダメですけど、ラジルラジルは多分ね1週間の間だったら何回でも聞けた
と思います、僕なんか嬉しいですね、あの聞いて、ああ、もう消えちゃったみたいなの
がね、そうそうそう、結構あるんですよね、
はい、
そう、ラジルラジル結構いいんですよね、はい、そういう意味ではね、
ラジルラジル、そうそう、はい、またね、増えちゃうって
やつ、ね、いいね、まあ、また忙しい、
うん、そうそう、忙しくなっちゃうでもなんか企画し、毎週立ち上がってますけど、企画だけ見るのもなんか聞きたくなるような、
うん、いいっすね、
はい、時報の話も結構面白かったですけど、ね、
全然知らなか
った、歌舞伎役者の方でもマニアがいるらしいですよ、時報マニアって、
へー、
ああ、
時報マニアなんでワルダマニア、
うん、
そう、あとのアフターシックスジャンクション2は、はい、あのこの最終週、うん、4週目、はいが特別編成じゃないですか。
はいはい。
あの月火には山本隆明さんが、
はいはい、
隆明が来て、
はい、で
水曜日は、
うん、
こう決まってないパートナーが来て、
うんうん、
木曜は歌丸さんがソロっていう。はい、うん、で月火があの山本隆明さんだったんですけど、いやなんか久しぶりに、うん、なんか1ヶ月ぐらい溜まってくるじゃないですか。
はいはい。
だから。分が溜まってんのかなんか分かんないですけど、
はい、
なんかすごかったですね。なん
か、ちょっと聞けてない
んで、ね、めっちゃ元気でした、なんか。で、かつ、あの、月曜日はゲストは宇垣さんだったんですよ。
おお。
あの、三体っていうあの中国の SF 小説が、ネットフリックスでドラマ化されてて、はいはいはい、その三体の特集で、はいはい、宇垣さんめちゃくちゃ三体好きだから、
うん、
あのそのゲストで来てたんですけど、宇垣さんと高木が久しぶりに絡むっていう、なんかねすごい、あの、まあ、めちゃくちゃ面白かったですし、
うん、
まあ、仲いいのであの2人、
はい、
なんかすごい、ね、いい感じではありましたけど、
うん、
いやなんかおだこれこれだこれやっぱ山本高木これだなっていう感じの、うん、山本さん武士全開な感じで、面白かったですね。でその日の、うん、あのカルチャーワンショットってあの11時台でっていうのが、うん、あの笹団子マシン、うん、スーパー笹団子マシンの関東不思議発見っていう、あのいろんな関東のエリア行って、はい、あの本当不思議発見方式でいろんなところでクイズ出
す、はい、
まあでもいくつかやってるんですけど、今回の高輪ゲートウェイ編で、
お、はいはいはい、あの駅 の、 あの
そうです、高輪ゲートウェイ駅ですね、はい、山手線一番新しい駅ですね、
うん、
であのエリアはまだ全然開発が進んでなくて、駅でも何もないんですよね、
うんうんうんうん、
で駅があって、駅の中にスターバックスとコンビニ、うん、でコンビニがあの無人コンビニ、
うん、
事前にスイカ登録しといて、うん、で、はい、商品を持つとそれが登録されて出るときに生産されるっていう、う
ん、ああすごい、うん、
結構ハイテクな
あの、うんうん、
メディアとかも結構出てるところなんですけど、
うん、
でそういうお店でみたいなのを紹介して、歌丸さんと、うん、あんまり知らなかったらしくて、
うん、
それなんか手に取って戻すとどうなんのみたいな。でなんか戻してもなんかダメらしくて、なんかカウントされちゃうらしくて、そうだから結構子供とかやばくないですかそれとかっつって、
うん、
いろいろ話してて面白かったんですけど、その高輪ゲートウェイ駅の周りって、
うんうん、
確かにお店とかはほとんどまだないんですよね。
なるほど。
そうだから街歩きしようとしても何もなくてみたいな、
うんうんうん、
で探したらなんか結構評判の良さそうなつけ麺屋さんだったかな、
うーん、
なんかがあって、
はい、
で、あ、それ行こうと思って行ったら、
はい、
最寄り駅が仙岳寺と品川で、
はいはい、
高輪ゲートじゃなかったっていう、
はいはい、
か確かにあの辺りあるあるなんだよなっていうね、
は
い、
そうですね。
そうで僕ただ一個、
はい、
下北沢の、
はい、
新しい K2 って映画館が2年前ぐらいですかね、
はい、
できた時に、
はい、
そこに入ってた北参道コーヒーっていうコーヒー屋さんがあって、うん、そこすごい、はい、好きだったんですけど、
はい、
そこからはちょっと撤退しちゃったんですけど、
はい、
そのタイミングでその高輪ゲートウェイにロースタリーができたんですね、その北参道コーヒーの。
あ、そうなんですね。
あ、でそれまだちょっとお店行けてないんですけど、
うんうんうん、
いやでも高輪ゲートウェイにはそこのお店が、北参道コーヒーの高輪ゲートウェイロースタリーがあるんだよって、
うん、
この中で思いながら、
はい、
検索したら、はい、最寄り駅バリバリ仙岳寺だったんですよね。
どうしたらいいんだって。
マジかと思って。仙岳寺でよかったっていう、ね、感じだったですね。
近いんですかね。
めっちゃ近いですね。
駅の感覚が、まあ、品川、もともと大阪近いですもん
ね。そうですね。
うん、
品川と田端の間かな、
うん、多分あでしたっけ
でしたかね、作ったのね。
ああ、
そうそうそう、もともと多分そんなに遠くないから。
ああ
そうなんですよね、なかなか、うん、
仙岳寺と品川も近いですからね。
近いです全然歩けますね、はい、なので、あ、田町か、
あ、田町だ、
品川と田町の間ですかね。
そうだそうだ、
はい、作ったんで、まあ、確かに、はい、まあそうですね、まあ、これからに期待という、
はい、そうですね、
ですかね、
はい。
はい、あとは、はい、日展ですけれども、
はい、
先週話した三ツ矢サイダーのあゆえお作文、うん、
ああはいはいはい、
続々と届いて、
そうだ
門川さんね、送ればいいって思ったんですけど、うん、送なかったかな、結局読まれたらなかったですけどね、うん、多分ね、
うん、
傑作選をね、安住さんがたくさん紹介してくれましたけど、うん、僕が結構気に入ったのはいくつか、
はい、
見つからない続き読みたいヤングジャンプって思います
ね。あるあるですね。もう、あるあるですね。
あと僕ね、
ヤング
難しいですよね。
でもヤングジャンプなんですね。
マガジンサンデー
だ。ヤングジャンプ。はい、
あと、へそくりネタが結構多かったですね。
うんうん、
見てみたい妻のへそくり約100万。見てしまう妻のへそくり約100万ほぼ一緒っていう、うん、あと見つかった妻のへそくりやばい額とか、うん、見つからない妻のへそくり闇の中とかあと見つけたぞ妻のへそくり野菜室っていう
これって、うん、いやそう へそくりになる話なんですけど、あ、でもラジオで言えないか、ここで。へそくりってしてます？してますそれじゃへそくりじゃなくなるか。
確かに。
まあ、ここで言ったら聞かれちゃいます、
ね、そうですね。
うん、
でも、我が家はまあかなりオープンではあります
ね。オープンで。
うん、
ね、へそくりね。
これ、中田さんが、
うん、
夫側ばっかりだっつって、
はいはいはい、
言われましたね。
ああ、そうですよね。
確かに。
なんかね、奥さんが。こっそりしなきゃいけないっていう風潮があ
った から、ね、そうね、
うん、
なんかこう内情の公的にね、
あ、
なんか本当に困った時にこれがあるみたいなの
を
出してくる、ね、そういう
意味
かもしれないですね。
あ、なるほど。
あとは有名人系で、
はい、
三田寛子、津川雅彦、うん、矢田亜希子とか三浦淳、つぶやきしろう、八木亜希子とか
なるほど
見間違い 津軽平野で矢田亜希子とか。これ僕一番好きだった。
ああ、いいっすね。
間違い、津軽平野で矢田亜希子。いくつか読んだんですけど、
うんうん、
これはあげませんっていうのもあって、
あ、
民放のアナウンサーつまらないやつやめちまえっていうひどいやつだったんですけど、これはあげませんってい
う、
ひどいな、みんな頑張ってるんですよね、
うん、
って言ってましたけど、あと子供が送ってくるのもコーナーもあって、
はい、
子供は自由っすよね、
うん、
みんなでつねろうやばいやつって言ってました。子供はすごいっすね。
うん。
つねった方がいいかもしれないですね、やばいやつ、ね、
うん、でも その送ったお子さんもやばいですね。
そうですね。はい、
うん、
いや、なかなかさすがラジオリスナー、うん、AM ラジオのリスナーは、うん、知的レビューが高いみたいなね、うん、あの話をこの間してましたけど、
うん、
まさにそれが現れましたね、
うん、み
た
い
な、
ね、いや、ほんとそうですね。
いましたが。いやー、面白かったな。なんか最近、ザ・タイムで、
うん、
大泉洋さんが出てて、
はい、
ちょっとちょっとというか、もうだいぶピッタンコカンカンな、
うん、
インタビュー形式で、ピッタンコカン
カンの、はいはい、
映像めちゃくちゃ流してて、
はい、もう
ただのぴったんこカンカンじゃないですかって、あの、大泉さんに言われてましたけど。やっぱね、ぴったんこカンカンの安住さんはすごいなんか、
ね、ああ、そうですね。そうですね。なんかね、こう猛獣使いっていうか、もうどんな、
ね、そうですね、
スターたちも。
はい。泉ピン子さんをはじめとして。
そうそうそう。
そうだったな。
はい、
あ。うん。はい、じゃあちょっと今週はこの辺ですかね。
はい。
はい。ちょっと私、これからそのスタンプラリーの一つの店舗である 、うん、松本湯に朝湯に行ってこようと思いますけれども。うん、
いやぜひぜひ。
ちょっとね、カルさんともまたね。
うん。あ、そうなんですよ。
ね、
そうですね。来年度はまたここで行きましたみたいな、
はい、
あ、報告ができるようにしていきたいなと思ってます。
ね、はい、ちょうどそうですね。今日が3月31日、うん、今年度の最終日ということで。
うん、はい。
聞かれてる方もね、いろいろ何か変わったりとかするタイミングかもしれませんが、はい、うん、来年度もラジオ語るポッドキャスト引き続きよろしくお願いします。
あ、はい、あ、よかった、続けられるということで、よかった、
はい、そうですね。はい、はい、無理ない範囲で、
そうですね、
続けられる限りという感じで、
はい、
と思っておりますので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。
はい。